さあ、始まった。毎回これで。
こんばんは。
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 今日は何回目ですか？
これ、いつものパターンですね。あ、そっか。第8回です。
8回目ですか？
8 回目ですね。
そうです。8回目にして、なかなか順位の上がらないうちの番組です。
そして、注目の新作から外されたと。
はい。
まあ、なんか、海外かなんかのね、
そうですよ。
英語のタイトルの新しい番組がですね、
ほう。
20タイトルぐらいバッと
一気に。
入ってまして、
あら。
攻め込んでますよ。
注目の新作に入ってたですね、ほとんどのポッドキャストが全部もう入ってないです、今。
ああ。
死を迎えており
ち
ま
なみ
す。
に全部英語？
英語でした。
なんか昔じゃなくて、海外のポッドキャストって、もう直でなんかゼルダの曲とか流してるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。せこい。
へ
勝てるはずないじゃないか。
こっちも流したい。
流したいけど、まあ、お縄やりたくないんでね。ジャストラックに膨大なお金を払わないといけなくな
そう
るんで、
ね。
ちょっと経済力的にまだまだね、残念なので、無理ですよ。
はい。
なので、地道にやっていきます。
はい。
はいって、なんか終わらせますみたいな感じですけど、もう本編に行くんですか？
いや、まあ、話したいことは。
じゃあね、
は
ちょっとこの間、
い。毎回あれですね。
直江さんを励ます回と、
あ、はい。
で、名言をちょっと使ったじゃないですか。
はい。
で、その後にですね、すぐミクシィニュースで、
はい。
実際に使える漫画から学べる名言っていうのがあって、
またタイミングが悪かったですね。
で、それにですね、やっぱいろいろ入ってたんですけど、僕そういえばですね、有名な名言を中3の時にですね、使ったことがあるなっていうのを思い出して、
それは自分で使ったの？
僕が使いました。
あ、はいはいはい。
じゃあそこら辺ちょっとじっくり聞きましょうか。
まあ、ちょっと少しだけ話が長くなるんですけども、あとですね、
あそこカットするか。
影山さんに至っては、口を挟まないでください。
どういう意味？
ちょっと黙っててく
あ、
だ
わ
さ
か
い。
りました。
もうとんでもない話が来ます
わ か
よ。
りました。
これはですね、僕が中学3年生の頃に使ったんですけど、当時ですね、中学3年生の頃、影山さんとですね、付き合ってた当時の彼女がいまして、
影山さんにいたの。
はい、が付き合ってた彼女がいたんですけど、その子のですね、アドレスに男の名前が入ってると。
それは影山さん以外の。
はい。
おう。
で、
それはもう大変だぞ。
僕にですね、相談してきたんですよ。
影
で、
山さんが？
はい。で、その影山さんの付き合ってた女の子っていうのは、僕が中学2年生の頃に付き合ってた子でもあるんです。
どんなやりとりしてるんですか？ビバリーヒルズです
まあ、兄弟なんですね。
か？あ、そうなん
そう
で
なんです
。
す。
いわ
僕
ゆる。
は中2の子を付き合って別れて、影山さんと中3の子を付き合ったんですよ。
あら。あら。そん
で、
な綿密な関係
ホールブラザーズ。
本当ホールブラザーズです
ホ
よ、
ールブラ
本
ザーズ。
当。汚らしいな。
で、その子がですね、男の名前が入ってると。で、まあ、マックス、スパイしてくれって言われたんですよ。
その名前は、マックスの名前ではなかったと。
何がですか？あ、僕の名前で
じ
は
ゃ
な
ない い。
です。
別
は
の
い。
名前が入ってたんです
はい。
ね。で、スパイしてこいと。
スパイしてくれと。だからですね、僕、その子とメールしてですね、いろいろ聞いたんですよ。
元ホールとして。
はい。そしたらその女の子はですね、それは違うと。影山さんは勘違いしていると。だから、影山さんは別れるって言ってるんですけど、それを止めてほしいと言われたんですよ。で、僕もちょっとそれを信じてですね、影山さんに、違うって言っとうよと。
方言丸出しでしたけど
信じてあげたらと言ったらですね、もう頑なに、新人と、
さすが影山さ
別れると言うんですよ。だから僕はそこで、まあ、ある漫画のね、有名なセリフから取って、
影山さんに与えてあげたんでは す
い。
ね。
諦めたら、そこで終わりばいと。
ちょっといいですか。諦めたらそこで終わりバイっていうのは、一体何の作品から来てるんですかね。
諦めたらそこで試合終了って言ったら、丸分かりじゃないですか。僕ちょっと変えたんですよ。諦めたらそこで試合終了ばい
かの
と。
有名なサウダンクの安西先生
その
、諦めたら試合終了ですよっていうのを、マックスなりにアレンジして言ったのか。
言ったんですよね。そしたら、影山さんからですね、何ですか、どっかで聞いたような臭いセリフは。ふざけんな、この二重スパイが、と 言われてですね、僕、間に挟まれて、必死にね、中を取り持ってたんですけど、スパイしろって言われて、挙句の果てに二重スパイと言われてですね、
傷ついたでしょ。
傷ついたんですよね。で、やっぱりですね、漫画の名言ってやっぱ、使いどころ間違ったらこうなるんだな、と。
落ちそれなんだ。
でも落ちました、ちゃんと。
で、本当にですね、まあ、本当に別れたんですよ、影山さんと。
あら。
別れちゃったんで。
それは二重スパイマックスのせいで。
いや、まあ違うんですけど、影山さん固くない信じなくて別れちゃって。
ああ。
いや、後から聞いた話は、
はいはい、
あの、本当に違う男の名前入れてたみたいで。
あ、ほん、あ、影山さん。
僕が正しかった
んです。影山さんの読みは
正しかった。影山さんが正しかったんですけど、
はいはい、
僕あの、スパイしてるつもりが、逆に手なずけられて二重スパイになって
た。ああ、じゃあ無能だったんですね。
そうなんです。
ああ、ということは、もうスパイさせない方がいいということ
で。させない方がいい。うん
影山さんの読みは正しかったんだ。
そう。
正しかったんですよね。そんなね、こともあったな、とふと思い出して。
あの、リスナーに言いたいことは、名言を使うところは気をつけようと。
そうです。
なるほど。
わかりすぎる名言はやめようと。
うん、
読まれるゆえに、
うん、
ちょっとなんかね、臭いセリフを言ったっていう恥ずかしさもあるし。うん、
恥ずかしさがね、そうね。
僕はあの、恥ずかしさを必死にこらえてですね、言葉つくって言ったんですけど。
はい、あの、親友のためにね。
そうです。
うん、
その結果が、まあ、二重スパイとか。
うん影山さんは冷静に物事を見てました。
当時からね。
当時からね。あの、現実主義者なんで。少しでも怪しいと思ったら確実に疑ってかかりますからね。
そうだね。
気づかれないかなと思ったんですけど。
はい。
いや、気づかれちゃいましたね。
そうね。うん、
実際影山さん楽しかったんです。
楽しかったんです。
まあ、マックさん転職するときはスパインだけはならない方がいいと思います。無能なんで。
そうですね。
無能だから、はい。
今日もマックスのトークがされたところで本編に行きましょう。
はい。
じゃあ行ってください、マックスさん。無能スパイ。
じゃあまあ、無能スパイの僕が、
はい。
仮面ライダー、V スレア。
ちょっと待って。笑い声で被ったからもう一回言って。もう一回仮面ライダー、V
ス
レア。
スパイをした挙句、二重スパイに。
被ったら、俺たちも声もエコーされますか。
スパイをするつもりが、二重スパイに。
3回目。
仕立て上げられてしまった、この僕ことマックスが、仮面ライダー、ウィスレア。
この番組は、太陽プレスクリーニングと、
仮面ライダー、ウィスレア、
V3 制作委員会でお送りします。
とにかく行きましょう、本編。はい、改めまして、こんばんは。坂原直也です。
マックスです。
影山です、
はい、この番組の趣旨説明を無能スパイマックスさん言ってください。
この番組はですね、
はい、
体は大人頭脳は子供、
はい、
そんな残念な我々がですね、
はい、
あの父と母と妹のためにダラダラとですね、
はい、
アニメ漫画ゲームラノベについて語る作業用 BGM です。そうですね、
コクラダラーズです。
コクラ
コクラダラーズ
ダラーズですね。
コクラダラ
ーダラーズ。
もうほんと元ネタわかんないと何も拾ってこれないから。池袋にですね、ダラーズっていうカラーギャングがあるんです。
ほうほうほう。
それで、
あら、そういう意味で。
そうです。ダラダラしてるからダラーズなんです。
それ本当にあるギャングの名前。
まあね、ある世界ではあります。
ある世界では
ある世界ではない。我々コクラダラーズ。
なるほどね。
まあ、および家族ってことです。
G ボーイズ的なね。
あの、まあそうなんですけどね。池袋でしょ、それ。
いろいろ違う。
うん、それ完全に窪塚さんの組織でしょ。今回ですね、画面ライダー V3 第8回なんですけども、
はい、
あの重大なお知らせがあります。
はい、
ネタ切れです。某世紀末リーダーでたけしでよく言ってたネタ切れっていうやつなんですけど、ついにうちのラジオも襲いかかってきまして、うん、
ネタ切れが
ネタ切れが襲いかかってきました。ということで、前回ですね、影山さんがボソッと言ってたんですけど、
はい、
もうネタ考えるのめんどくせえと。
めんどくさいわけじゃないんですけど、絞り出しても出ないんですね。
ということで、めんどくさいらしいんですよね。
お僕たちあれですもんね、この1作品について語れないじゃないですか、
うん、そうなんです。
だからいっぱいなんかいろいろ詰め込んじゃって、
そうなんです。もうネタがないんですよ。それでですね、影山さんがボソッと言ったリスナーの方から企画くれ、はい、ネタくれと言ったところ、なんとそこにあざとく聞いてたリスナーさんがお便りをくれました。
おー、
ありがたい。
ありがたい。
ありがたいでゲソ。
あの、イカ娘ね。
そうです。あざとく出しますよ。
あの、侵略が第一話で失敗したというイカ娘さん。
なかなか面白かったね。今、あの、ちょっとですね、ネットで、はい、
うん、
多分今期で、あの、とあるに次ぐ人気があるかな。
最初、イカ娘ですね、あの、あんまり期待されてなかったんですけど、1、
うん、
話のクオリティにちょっと皆さん仰天しまして、
侵略イカ娘っていう、
そう、
イカ娘が、その、まあ、ケロロ軍曹とちょっと似てるんです
けど、もう、はいはいはい、完全にケロロです。
なるほど、そういう系ね。
地球を侵略するために、海の家をね、拠点とし、地球を侵略していこうっていう話
です。ケロロ軍曹だったら、
うん、
あの冬季は無能じゃないですか、
はいはい、
でも夏美ちゃんがかなり強いじゃないですか、
お
でケロロたちを押し付けるでしょ、うん、やつらはそれで本気でペコポン侵略ができないと、
うん、
できないんですけど、イカ娘も第1話でとんでもないシーンがありますねあれで、ちょっとイカ娘ちゃんが侵略しようとするところを止める輩が現れたんですよ。
お
その止める輩が某日暮らしをちょっとね彷彿とさせるような輩でして、
うん、そうです
ちょっと病んでるかな、それがまあ思った以上に作画のクオリティと演出も含めて素晴らしいということで、
24分を3つに分けてるんですよ、うん、
はいはい、
侵略するゲソとか、
うん、
で10分ぐらいで終わって
侵略するゲソ
なかなか面白いんですよね。
見てみよう。
ケロロはでありますって言うじゃないですか。
はいはいはい。
で、イカ娘はゲソっていう。
なるほど。ゴギがね。
そう。ハクシュンってしたら、イカ娘出てきます。
イカスミ、イカスミがね。
イカスミがね。
出てきます。いや、我々が言いたいのはその話じゃないです。深刻なネタ切れです。とか言いつつも話せるじゃねえのとかみんな思ってますから、ね、それでですね、皆さんに企画をいただきました。
はい。
で、それを紹介しつつ、今回は、コクラダラーズがですね、ボソボソとザラザラと話していこうと思っております。
はい、
なので今回の趣旨説明、皆さんからいただいた企画をこういう風な企画はいいんじゃないですかというのを僕は言っていきますので、
うん、
それについてダラダラと話していくという形になります。
企画について話していくですか、
それともまあその話、まあ、とにかくあれですよ、臨機応変に対応しましょう。
了解、
はい、
企画について話していって、
はい、
まあいけそうであればまた、うん、ね今度、うん、
その資格を
しっかりとちゃんとやる。
そうね、
今日はまあ触り手ですね、
うん、触り手だ、
ね、触り手、
はい、
じゃあいきます。
はい、
キリモミネームエインズビーストさん、かっこ他
ETC
ETC です。これはいっぱいいただきました。
セトラですね、
この意見をですね。
あ、なるほど。
はい、マックさん、直屋さん、影山さん、コムチャッチャ、
コムチャッチャ、
コムチャッチャ、
コムチャッチャ。ファーストシーズンの3話までマックさんとサコさんのやっていたオープニングの寸劇がもう一度聞いてみたいです。よろしくお願いしますのことです。
なるほど。
僕気になったんですけど、
はい、
これ僕たち二人のですか。
いやー、
寸劇、
寸劇が見たいんです
よ、ね、今回
いけない、それは
そうだ、ね、おっと誰かが後ろからとね、
そうそうそうそう、まあ、あれですね、多分寸劇が見てみたいと。なぜそう思うのか僕は分からないんですけど
あれは完全に僕たちの趣味でやってた
趣味で、その時に
前回までのあらすじってやつですか。
はい。ちょっと、後ろからね、不穏な BGM が流れてるっていうやつなんですけど。うん、あれは完全に絶望先生のパクリなんですよ。そうなんですよ。さよなら絶望先生ってアニメあるじゃないですか。
はい。
あれって前回までのあらすじってあるんですよ。
はいはい。
BGM はあんな感じなんですよ。で、僕は探してきて。
似てるなって。
似てるなって。あ、いけるなって思ったんですけど、全然いけてなかったね。なので、影山さんが来てから辞めたんですけど、
うん、
なんと、そういうところを見たいという方がいらっしゃったということで、
復刻版ですね、
今回復刻版ご用意してます。
用意してますか。
用意してますよ。
しましたか。
はい。しかも今回ですね、セカンドシーズン記念ということで3人バージョンをご用意しております。
あ、
素晴らしい、
素晴らしい。
今回はですね、どんな話かと言いますと、
というかですね、
はい、
前回までのあらすじだったら、
はい、
もうこれ話してる時点で流れてるんじゃないですか。
違いますよ、流れてないです。特別編なんで、ちゃんと
復刻版ですから。
そうです、
復刻版です
か。 V 振りと一緒ですよ。
あ、
振って流しますから。
なるほど。
そういうことしてみたいでしょ。ちょっと
聞いてみたい
聞いてみたいですか。
聞いてみたい。
じゃあ無能のマックスさん、 V 振りをお願いします。 V 振りというか、まあ振りね
振り
どうぞみたいな感じ。
VTR みたいな。
そうそうそう、はい、特別版なんとかかんとかとかいろいろ多分、ま、長い前振りあるでしょう
それでは第8回仮面ライダー V3、
はい、
リスナーさんからのお便り復刻版記念。
意味がわかんない。お便り復刻
版。僕もですね、言ってて意味わかんないな
と。これが彼の良さですか。それを求めて振ってますからね。もう期待裏切らない。
記念。
よし、いけ。
復刻版記念。
はい。
次回予告。
違う違う。
前回までのあらすじ。
前回までのあらすじ。
うん、
それでは、VTR スタート。
VTR じゃない。ザ・世界最後の日にザンギスよ。
それはてめえのやるこった。
どうも
ジジイ、てめえが住んでるこの世界にはまだまだ救いがあるってことを教えてやるぜ。まずはその幻想をぶち壊す。う
わ
わしはただ幼女が好きなだけなのに。
ちょっと待って、ハッピーバースデー、トーマくん。
なんだてめえは。
ランカリーです。アイドルになりたいんです。
この女、ふざけたこと言いやがって。ゲッタービーム。
え、私無事なの？おじいさん、かばってくれたの？
言ったじゃろ、幼女が好きだって。ランカちゃんと過ごした日々、悪くなかったぜ。
サオトメさん、
じじい。
というわけでね。
なるほど。
あ、
こんな感じですよ。
そういうわけですか。
なるほど。なかなか良かったね。
実はこれ脚本で一揉めありましてね。
一揉め。
一揉めありましてね。ちょっとあの、佐古原直也の文才がないことを露呈されましたね。いや、申し訳ない。
なるほど。
いや、いろいろね、作るのも苦労するんですよ、
そう、
ね、
と。作り手側も大変ですよ。
なるほどね。
意味が多分わからないと思うんで、ざっくり説明すると登場人物は誰がいたんですか？
そうですね。登場人物は、はい、あの、まあ、ジジイですかね。サオトメ博士。
あの、ゲッターからね、ゲッターロボっていう作品があるんですけど、それからサオトメ博士が参戦しました。
はい、と、あと、まあ、みんな大好き、
はい、
とある魔術のインデックスから、
はい、
トーマくんが参加したのと、
はい、あの、あれですね、あの、流れ龍馬っていうスタンドがついた、
スタンドがついた
トーマくんです。
はい、あの、まあ、イマジンブレイカーと、うん、なぜかゲッタービームが打てたトーマくん。
そうです、そうです。スタンドついてますから、ね。
そうです、
ね。二度言いましたから、この設定を。
と、あとはなんかね。
そうです。銀河級アイドルが。
銀河級アイドル、
ね。銀河級アイドル。超銀河級アイドルがいました。
ランカリーが出ましたね。
うん、これなんでこのキャラに設定したのかというと、影山さん言ってください。
これはですね、
はい、
つい先週でしたっけ？
先週です。
みんなでカラオケに行ったんです
よ。よく行きますけどね。
ね、そのカラオケに行ったら、まあ、もう僕ら画面ライダーの中では恒例となっている、アフレコ大会が。これがジョイでしたっけ？
ジョイサウンドです。
ジョイサウンドという機種にはアフレコ機能がついていて、
そうそうそう、そう。
まあ、無料お試し版だけなら、
うん、
ただで、アフレコができるんですが、うん、そのアフレコの、まあ、記憶に残っているキャラを、辿っていったら、
うん、
まあ、そのジジイと、うん、ってなって、あとはまあ、トーマは好きだから、トーマを入れちゃおうかな、っていう感じかな。
ね、ランカもあれですもんね、印象残りましたもんね。
そうね。
皆さん、ジョイでね、やったら、これかって
思うと思います。
思いますね。
あの、一番最初に、シンゲッターロボ、世界最後の日ってあるんですよ。
うん、
で、押したら一番上に、ジジイって言って、全然書いてるのセリフがあるんで、やってみたらまんま一緒なの、ちょっとやってみたら面白い。
そうだね。
で、ちなみに今回の次回国も、ある、そのアフレコを元に作っておりますので、まあ、元ネタが何かと探してみたらいかがかなと思ってます。
うん、
今回受けたらですね、またやってって言われたら、まあ、V 振りでやりますんで。
そうですね。
V 振りでね。
V 振りでやります。もう最初に持ってくことはしませんから。
うんうん、
V 振りでやりますから。
はい。
多分これ結構面白いね、V 振りはね。
うん、
次の曲いきたいと思います。
はい。
キリモミネームの R リツさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。お悩み相談のコーナーをぜひお願いします。ちなみに私は PC が直りません。とのことです。
なるほど。
お悩み相談。
うん。
お悩み相談か。
でも僕たち、乗れるのかな。
まあ、例えばその、PC が直らないと。
はい。
僕らは、
はい。
知識が、
はい。
だいぶすごいギガですとかいう方もいらっしゃいますし。
すごいですよね。
はい。
パソコンのメモリが4ギガ。あ、違う違う、4ギガで4、
なんだっけ、4テラ。1テラ、1テラとか
言
って
た。1テラ、1
テラ。
とんでもないスピード。
とんでもない。
まあ、こんな方たちが相談してもいいならば。
はい。いいんですけどね。
はい。
なんか人生にね、光明が見えてくるのかというと、逆になんかね、道は閉ざせる可能性もありますから。
うん、
まあじゃあ、仕事がないですとか、相談されてもね、
うん、
ハローワーク行ってくださいとかしか言えませんし。
そうね、うん、こっちはクビになったやつがいますから。
そうですね。
はい、
もう、22歳リストラを経験したという、ね。
ずいぶん早いリストラをね。
そうですね、
うん。
ただですね、お悩み相談、いろんなバリエーションが来てます。
バリエーション。
バリエーションが来てます。
バリエーション、
ね。バリエーションが来てます。
はい。
あの、まあ、あるリツさんはですね、PC が直りません。まあ、結構、まあ、ディープな内容ですよ、うん。
はい。
ライトなお悩み相談もどうでしょうというふうなお便りもいただいてます。
ほう。
キリモミネーム、京奈さん、他。ライトなお悩み相談コーナーを作ってみてはいかがでしょうか。例えば、今日の晩飯は何にしようかとか。
ああ。
そんなくだらないレベルで、ネタ振りをしてみてはいかがでしょうか。ほうほう。ということです。
いいんじゃないですか。
いいんですか。
それは。
あ、でもそういうのも面白そうですね。
その程度でしたら僕らでも 食いつけますから。
ああ、なるほど。
今日の晩ご飯は何にしましょうを、ちょっとなんかアニメ作品に絡めて、は
い、なるほど。
ちょっとやりとか。ちょっと今やってみません？ちょっと。
じゃあ、はい。
今日の晩飯を絡めるんですか、アニメに。
いや、まあだけ。
難しいでしょ。
ね、ちょっと。
ああ、そういうふうに、お悩み相談。軽いお悩み相談。
まあそうですね。じゃあ一人ずつ押しましょうか。一品ずつ。
そうですね。
僕はじゃあ、チョココロネを。
おそういうことですか。
そういうことですか。
あ、うまいわ、影山さん。
これうまい。
今俺、心底うまいなって思いました。
じゃあ、僕は、アイスボウ、
はい。アイスボウ、なるほどね。シーソルトアイスね。
そう
なるほどね。そういうことか。こう来たか。結構厳しいな。じゃあ僕は、カルピスの原液を。
カルピスの原液ですか。符号ですか。
そうです。素晴らしいじゃないですか。
なるほど。
ちょっと元ネタ一応言っていきましょう。僕らだけ納得してますけど。
はい、チョココロネはラキスタですね。
ああ、そうですね。
はい。
印象残るシーンですね。
うん。
僕は、シーソルトアイスっていうのは、キングダムハーツと、
うん、
あと、アイスボウって他にもあるんですよ。
お、まさか？
まさかの、
うん、
タトバです。
まさかのタトバです。
アンク君が大好きだね。
手から食べてたね。
う
ん、
そう。
でも、この第2話のさ、アンク君のさ、説明があったじゃん。
はいはい。
アイスの棒がコアメダルで、アイスが、セルメダルだと。
ああ、言ってましたね。
すごい分かりやすかった。
分かりやすかった。
そんな感じですね。
そうね。
で、カルピスの原液は、浦安鉄筋家族という、
うん、
少年チャンピオンでやってるんですけど、それ、フグオ君という、
はい、
キャプーとか、キャピプーとかいうやつがいるんですけど、
はいはい、
だいたいカルピスはですね、原液で飲まないとイラつくという。
ありますね。
こういう風な返し方ですか？
そうだね。
ただ次また晩ご飯来たらもう無理ですよ。
もう言えませんよ。
もう、
うん、ちょっと無理ですよ。まあそういうふうなコーナーもいいかもしれないですね。
そうだね。
一旦
こういうふうにコーナーどんどん行っていって、最終的に何か採用するコーナーがあったらやっていきましょう。
はい。
はい。
じゃどんどん行きたいと思います。
はい。
キリモミネームストイックさん。これはコーナーかどうかわからないんですけども、皆さんの年末までのゲームプレイの予定を語るコーナーなんていかがでしょう。
ああ。
年末ですもんね。
まあでもそれは、一回、ポッキリですよね。
一、うん、回ポッキリです。だからもう特別編でもう丸一個やるみたいな勢いですよ。うん、もうマックさん食いつきそうな感じじゃないですか。
もう僕決まってますもんね。
これ言っちゃっていいのか。
計画は決まってますもんね。
いいんですか。じゃあマックさん計画を言ってください。
僕はですね、今ポケモンをしてるんで、
はい、
ポケモンがクリアし次第、
うん、
キングダムハーツリコーデットをやって、
はいはい、
それが終わり次第、
うん、
スパロボの L をやって、
うん、
L が、多分まあクリアできないんで、
はい、
2つ一緒に、
うん、
モンハン、
うんうん、
サードをね、
うん、
やって、
うん、
テイルズのね、
うん、
グレイセス S をやって、
うん、
ガンダムの、
はい、
まあ、直江さんから勧められた、
はい、
ネクソですかね、
今更ね1年前の作品なんですけどね
をやろうかなと。
計何作品ですか。
そうですね、
あとだって年末っていうかこの年内でいくとあと3ヶ月もないですよ。
はい。
で何本やるんですか。
6本ぐらいかな。まあ多分 ね、全部全クリできないですし。
1ヶ月2本レベルか。
多分まあ溜まっていくだろうなとは思うんですけど。
全クリできないというのは、
まあ多分そのまま買って置いとくっていうのが、
うん、
なるほど、
ね、積みゲーですな、俗に言う。
まあ、あと僕ですね、今ゼロの奇跡っていうのもやりたいんですよ。うん、
ああ、
高評価。
空の、
ね、
そうなんです。空の奇跡を、でもゼロの奇跡をやるなら、うん、空の奇跡をやってからしたいんですけど。
うん、
大体全クリに40時間かかると、
うん、
職場の経験者から言われてですね、
うん、
とりあえずちょっと来年に回そうかなと、
うんうん、
それは。
もうビジネスマンと一緒ですよ。スケジュール調整をね、ちゃんとしとか
ない
と。
なるほどね。
タスクがこなせないですか、
うん、
タスクという名のゲームがね。
積んでいくとですね、やる気がなくなっていくんですよ、ね。
上がる。
しかも全く手を出してないゲームだったら、うん、そうじゃないんですけど、
うん、
生地途中までやったとかやったら、
あ、それはわかる。
操作性どうだったっけとか、
はいはいはいはい、
うん、
ちょっとシナリオ忘れたとかやったらですね、うんうん、やる気なくなるんですよね。
そうですね。最初からやるならいいですけど。
そうそうそう。
それ多分相当わかる人いると思う。
だけもう、やらんならやらんで積んどくか、
はい、
ね。
相手突っ込まないというね。うん、
それがいいと思う。
積み上げとくかね。やるならやるでしっかりやるか。
うん。
どっちかですね。
うん。それが年末プレイに向けての心意気。
ただね、モンハンサードがね、
うん、
実際すごい時間がね。
そうそう、多分ね、比重的にはね、みんなモンハンサードにね、残りの1ヶ月間多分かけると思うんですよ。
そうですね。
うん。
実はあれで、ツイッターでね、
うん、
お仲間募集したいですね。
ガチで。
このマックスの家に来たら、できるのかな、
うん、できます。
できます。
おっと。
できます。僕の家でも大丈夫です。
あら。
どこでも大丈夫なんで。
暑いよ。
熱い。
今回はね、最初からちゃんとみんな揃ってできますから、
ね。同時にできますからね。
激熱。
激熱。ただ番組ではやりません。
あ、やらないんだ。あ、まあ、どこもする
から、ね。どこもするからやめです。
さすがにね。
プラスあれですもんね。ちょっと進んじゃったりしたらね、多分一番進みそうなのは影山さんなんですよね。
う
ん、
そうでしょうね。
いやでも影山さんも、あれですか、就職前の、あれなんで、少し準備とかあるんじゃないですか？
いや、ないですね。
ない？
はい。
じゃ決定だ、この人だ。もうこの人が一番進むよ、絶対。
だから影山さんを筆頭にして、僕たちが素材を取らせてもらうと。うん、あ、
ついていくわけね。
そうです。
あ、なるほどね。
おこぼれをね。あーとかもら
えないでしょ。俺たちはガンナーかなんかでさ、後ろの方に折ってからさ、影山さんで普通にサクサク切ってもらって。
多分ですね、影山さんはですね、体験でいくと思うんですよね。
新しい武器が入ってるので。
スラッシュアックス。
スラッシュアックス。
そうです、そうです。
それを使ったことないですかね。
使ったことないですね。
僕もですね、スラッシュアックスで。
スラッシュアックス。
ギリギリです。ギリギリです。
スラッシュアックス行こうと思ったんですけど、影山さん使えそうだから、まあ、僕は前回も使ったタッチで行こうかなと。
うん。影山さんに一つ提言があるんですけども、佐古原名古屋宅に行くとですね、うん、モンスターハンタートライがあるんですよ。
はいはいはい。Wii のね。
そうです。スラッシュアックスが使えるんですよ。
知ってます。
やってみますか？
やってみません。
あ、待つんですね。
待つ
んですね。ただ一言言わせていただきたい。
はい。
スラッシュアックス。うん、あれは中二病患者は、もうウハウハ。
ウハウハ。
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 ウハウハです。
あら。
ガチャンってなるから。
あ
いちいち、なんか、あ、潜ったからモードチェンジだみたいな感じでできるんでね。
へ
ぇ、いいね。
しかもトライだったらですね、スラッシュアックスあるじゃないですか。
はい、
変形するときに、ちゃんと火花が散ったりするんですよ。ビヤーンみたいな感じで、
はいはいはいはい。
ちゃんとしてくれるかどうかね。
してくれるでしょ。
使いたいな。
さすがに。
ちゃんと劣化したらみんな叩くじゃないですか。
うん。
だから、ちゃんとしろよ、カプコンって言い出す。
ただね、なお、影山さん、
はい、
近接でしょ、
うん、
僕も近接でしょ、
はい、
そしたらもう、直哉はね。
ガンナーでしょ。
ああ、なるほど。
僕、基本ガンナーですか。
あ、そうなの、
まあ、皆さんご存知じゃないと思いますけど。ガンナーです。
僕、弓も結構使いますから。
そうですよね。
どっちでもいいですよ。
そうです。
僕は敵によって変えますもんね。
ああ、まあ、それが、ベストですけど、
ね。僕、完全ガンナーです。
完全ガンナー。
完全ガンナーです。怖いもん。
怖い。
方向っていうんですか、ボイスか。
はいはいはい。
あれが怖いもん。
ああ、耳栓つけなきゃね。
そうなんです。
突進してくるときとか、本当にちょっとドキドキしますもんね。
最初さ、モンスターハンター、あ、ダメだ、モンスターハンターの話していいんですか？
かぶりますよ、他と。
ちょっとね。
ちょっと。
でもどうせ多分しないから。
まあまあまあ。
モンスターハンター最初にやり始めた話はしましたけど、
はい、
前々回ぐらいに、
はい。
影山さんがネットオークションに落としてくれたっていう。
はい、
最初の音楽がかかるのはやっぱ怖いよね。
ドゥンっていう。
そうそうそうそうそうそう。リオレ
ース
。初めてあれを経験した時はやっぱりすげえなと思いましたよ。でもあの時の影山さんも、モンスターハンターの虫で、
うん、うあれですね。
パソコン開いたら全部その武器の派生見てるんですよ、ずーっと。影山さん覚えてないかもしれないですけど、
はい、
それをコピーしてて、
うん、
学校の見てたんですよ、学校でも。
嘘でしょ？
本当です、本当です。
嘘。
覚えてないでしょ？
覚えてないです。
本当、なんで覚えてないんですね。
ちゃんと本当に
ファイルに入れてましたよ。ファイルってちゃんと閉じてないですよ。ちゃんとスッて入れるファイルあるじゃないです
か。あ、はいはいはい。
あれに入れてました。派生のやつ。
で、授業中に見てたと。
授業中は見てませんでした。
あ、授業中には見て
なかった。見てなかった。
うん、
飯食いながら見てました、こうやって。片手で持ってこうやって見てました。
その当時のモンスターハンターっていうのは、うん、PSP じゃなくてプレステ2でしたし、うん、その時もそんなにネット通信っていうのが栄えてなかったので、
うんでね、
あんまり知れ渡ってたゲームではなかったんですよ。うん、まあ人気作品では
じわじわじわ
でしたね。
じわじわね。
今ほど。
ちょっとやばいゲームあるぜ。
そうそうそう。CM もワンマンしてないし。
PSP になって爆発したんだね。
そうだね。
うん、しかも PSP のポータブルじゃなくて、セカンドからね、
うんうんうん、
急に爆発しました、うん。ティガレックスくんがね。
そうだね。
頑張ってくれました。
うん、そんな中ね、一人飯食いながら見るとは。
そうですよ。しかもこの人集中しだしたら話聞かないじゃないですか。
ボソンジャンプ。
ボソンジャンプしてるんで。飯は食うけど話は聞かない。不機嫌になりますから、急にね、話しかけると。
なるほど。
そこら辺はちょっと、探り探りでいかないといけないというね。うん、ただ、朗報があります。
ほう。
なんと、モンスターハンターポータブルサード。
サード。
体験版が出ます。
体験版？
はい。10月の半ばにですね、
うん、
体験版がダウンロード開始されますので、ぜひぜひ。なんで、体験版がありますので、各自、ダウンロードできないんですけど、影山さん多分できないと思いますので、
そうね、
どっちかの家でやってください。
はい。まあ、おそらく収録できますし。
そうですね、
はい。
それでやりましょう。多分体験版をね、出す番組はないと思うんですよね。
ああ。
それはいけるかなって思うんだけどな。
本当いやらしく
て。だって視聴率というかね、ダウンロード数稼ぎたいもん。
そうね。
ダウンロード数自体は変わってないんですよ。
お。
もう今もね、コンスタントに1200ぐらいいただいてるんですけど、1日。
素晴らしい。
いただき、本当に素晴らしいです、
ね。素晴らしいね。
今後ともよろしくお願いします。ということで、では次行きます。
はい。
今声が小さすぎて入ってないんじゃないの？
僕ですか？ありがとうございます。
そう。
どうしたの？いきなり。
いや、僕ね、どんなの聞いてて、
はい。
一番声小さいんですよね。僕の声が。
あ、まあ、時々、直哉がね、声張ってって言うからね。
うん、そうそうそう。それを気にして、ちょっと、でかくね。
それでね。
はい、話してるんです。
なるほど。
今日でかい。
今日はでかい。
うん、ほんとでかいです。それでいきます。
はい。
キリモミネームみょっほさん。今、お三方が見ているゲームや、アニメの話だけをするコーナーを作ってみてはいかがでしょう。ちなみに私はドラクエ9をしています。大神が、大神っていうのはあれ？
大神ですね。
がやたら気になります。
みょっほさん、大神はですね、
うん。
僕ちょっとかじったんですよ。
うん。
とか。そこにあるんですけど、
あ、買ったんだ。
大神買いました。
おお。
エンディングが素晴らしいっていう話をですね、
うん、
ネットでもよく聞いて。
アマテラス2、タンね、
はい。
はい。
ちょっと買ったんですけど、
うん、
いかんせんあのですね、
うん、
ミニシナリオっていうか、
うん、
ちょっとやらなきゃいけないことが多すぎて、
うん、
途中で積みました。
途中で積んだということはもうおそらくすることはない。ない、
もうすることはないでしょうね。
なるほど。
ただですね、一つ大神あるじゃないですか。
はい。
もう熱烈なファンがいらっしゃいますんで、変なことは言えないですよ。知ってます大神。
知ってますよ、もちろん。
本当ですか、すごいいい声でしたけど。
DS でも、あのね、
はい、
太陽電が出てね。
うん。
あ、太陽電ね。
絶対知らないですから、これ。あの、アマテラスはね、本当にファンがいますから。はい、
大神結構戦闘システムとか変わっててですね、
うん、
あの、筆。
うん。
うんうんうん。
筆でこう丸を描いたりとか、
うん、
で、切りつけたりとか、
うん、
ああ、はい、はいはいはい。
そういうなんか墨を使ったね。
うん。
あ、見たことある。
独特のちょっとバトルシステムと。
今のでやってないことがバレましたね。
画風もちょっと変わってて、和をすんごい意識したね、
うん、
あの、画風になってて、
うん、
画風と絵が素晴らしいっていうのと、戦闘システムがやっぱいいっていうのと、
うん、
ストーリーがね、やっぱ最後で泣けるっていうのが話題になって、
うん、
大神っていうタイトルは売れたと思うんですけど、
うん、そうなんです。
でも、やめちゃったんでしょ。
なんでですかね。
ちょっとあの、あれですよ。あの、なんていうか、ファンの人いますから、それをなんかフォローするようなことを言った方がいい。
だからですね、
は、
う、
い、
ん。すんごい、あの、シナリオというかミニイベントみたいなのが多くて、
うん、
でしかもこう、結構分かりづらいんですよ。
わかりづらいというのは？
ネットで調べながら見ても。
なんか墓穴を掘ってるような気がするぞ。
その調べながらじゃないとわからないってことですか？
あ、もうそれは確実です。
うんうん、
でネットで調べながら見ても、あれ取れないとか、
うん、
そういうのが多くて積んじゃいました。
あ、今、イラつきましたね、言い方。積んじゃいました。
積んじゃいました。
完全に中二病じゃないですか。
積んじゃいました。
なるほどね。
はい、
あの、大神っていうのはですね、
はい、
あのカプコンに名前忘れましたけど、ある素晴らしいゲームプロデューサーがいらっしゃったんです。
うん、
作ったのはですね、デビルメイクライ。
はいはいはい、はい、
はい。大神ね。
うん。
あと、作ったのは、あともう一つなんかあった。超有名なやつ。ビューティフルジョーダ。
うん。
を作った方がいらっしゃるんですけど、その人は一作目を作った後全部手放したんですよ。
手放した。
はい。他の人に渡したんです、その作品を。
はいはいはい。
なので、あれです。ビューティフルジョー2もちょっと1に比べたら、うんってなったりとか。
その1の時と手放したから、もう2の時から手をかけてないってこと
ですか？全く手をかけない。
はいはい。
だから、あのビューティフルジョー2とデビルメイクライ2と大神も続編ね。まあちょっと初回に比べてちょっとパワーダウンしてるっていう話が出てると。で、その人のツイッターも僕毎日監視してるんですけど、
うん、
言ってましたね。もう僕はノータッチなんで、今の大神とかについては全くお話はできませんと。勝手にやってくださいと書いてます。
へぇー。
しかもですね、あのデビルメイクライ6が、あ、じゃあ5だ。今度出ます。
出ますね。
はい、問題になっておりまして。
というのは？
主人公がですね、ネプチューンの名前に似てるんですよ。
それは問題になりますね。
はい。で、だからデビルメイクライっていうのを、うん、メイとクラをかけてナグラって書いてるんですよ。
はいはいはいはいはい。
ああ、はいはいはいはい。
新作はデビルメイクライはこれだと。
なるほど。
問題になっております。
へー。
っていうのがネットでギャーギャー言われてたんで、うん、またそのプロデューサーがにツイッターにみんな言ってるんですよ。許していいんですかと、あんなデビルメイクライは。
うん、
知りませんと。
だって、確か6は、あ、5はあれでしょ？海外の。
そうです。海外のクリエイターが作りますんで、外注ですね。 うん、最近害虫多いんですよ。
問題になってますね。
とかいつもですね、あのコーナーのこれ全然拾ってない。
何でしたっけ、今 やってるゲームや見てるアニメ、はい、
だけをの話だけをするコーナー。今完全にですね、マックスさんだけやってるじゃないですか。だから多分日によって変えてみたりとかいうことなんじゃないですか。おすすめを君にをね。
なるほどね。
うん、ちなみにじゃあ触りで影山さんなんかありますか。
今あの化け物語見てますね。
お、バケバケさんを。
はいはい。
見てるんですか。
見てますね。
どうですか。
結構難しいね。
今どこまで見てますか。
ラスト3話前くらいかな。
はい、じゃあもう
ツバサキャット。
なでこは終わったな。
なでこ、なでこ。
小読みお兄ちゃんって。
あ、終わりましたね。
いい。化け物語のね。なでこはいい。
いいですか。
もう幼女ファンとしては良かったでしょ、なでこ。
だから、
いや僕てっきり、ね、
何遍も言いますけど、僕幼女好きって一回も言ったことないですから。
いやね。
いや、てっきりあの、僕どうせ、今日なでこ可愛いよ、なでこが出るんだなと、う
ん、出るんだなと思って
思ってたんですけど、
言うのかなとか思ったんですけど、
出ません。
同人誌買ったよとかね、
出ません。ただ化け物語の主人公は、はい、アレルヤに似てるなって思った、髪型とか。
あー、はいはい、荒良木くんね。
そうです、
僕は鬼太郎に似てるなって思いました。
あ
ー、でもどちらかというとアレルヤだな。
そうね、
うん、あなた何か言おうとしても納得したでしょ。
いやいや、あれ、アレルヤって誰だったっけって思って、あの、納得しました。
某マイスターです。
某マイスター、うん。
ちょっと今頑張っていらっしゃいますからね、宇宙人と戦って。うん、でどうですか、あの4人の中誰が一番好きですか。
4人、
うん。
4人というのは。
戦場ヶ原、ひたぎ。
はい。はい、
迷いまいまいの、あれです。迷いちゃん。
あ、その4人、ね。
八九時迷い。
八九時迷い、
はいはいはい、
あの、
カンバル・スズカ。
カンバル・スズカ、戦場が、あ、ちょ
っと、2回目。
あれ、そう、ヒタギが好きなんですよ、多分。あの、戦国なでこ。
戦国なでこ。
戦国なでこと、
あと、
羽川翼。
そうです。
羽川翼。
はい。知ってることだけっていうやつです。
まだ出てないかな。
いやいやいやいや
いや、1話から出てますよ。1話から出てるよ。メガネちゃんです、
ね。あ、メガネちゃんね。
そうです。
知ってることだけ。
そうです。
あ、
全部は知らないわ、知ってることだけ。
それね。
いや、もう耳疑いましたよ、今。
本当最悪ですよ。
あの子は何なの？あの、ラストで話出ます？
ちゃんと、あの、もう一番の時点で、前の話なんですけど、
う
ん。
そういえば言ってたね。
傷物語っていうのがあるんです、うん、
はい。それで猫に取り憑かれてるんですよね。それはもう1話では終わってるんですけど、
うん、
最後の13話からだったかな。
うん、
確かね、十何話からか、はいはい、インターネット限定配信になったんですよ。
へ
ー。で、それであって、
うん、
翼のね、
うん、
翼キャットっていう話があったんです、
うん。
それの話です。
一番長かった。
うーん、
全部で5話ぐらいあったかな。
そうですね、
う
ん。それを見てないんです。
傷物語。
はい。うん、原作の方ね、それは。
はいはいはい、はい。
傷物語っていうのは、荒良木くんがなぜ今こんな力を手に入れたのかっていう話。
あ、そのヴァンパイアになる話ってことですか。
うん、で、ヴァンパイアになった後に、まあ、翼ちゃんに会って、
うん、
ヴァンパイアの力を駆使して、なんやかんやする話。
へー。
原作の方でしたら、まだあの、妹のね、
うん、
アララギの妹の話とかもあるんですけど、それはまだアニメ化はしてないですね。
うん、噂によると化け物語シリーズは映画化するらしい。
あ、そうなんだ。
で、あの、まあ、これも噂ですけど、
うん、
傷物語を映画化するらしい。
へー、うん、
なので、アラレ君の話なんで、まあ、ヒタギとかもしかしたら出ないかもね。
あ、
で、どうなんですか ?100 点満点中何点ですか。
そうですね。色使いとかが独特じゃないですか。
うん、まあ、シャフトのね、あの手法ですよ。うん
が僕的には結構好きなので。
僕も好きですね、
はい。まあ、95点くらいですね。
お、高い。
なかなか面白いです。
で、なでこポイントを入れて、
うん、96くらい。
あ、1ポイント
か。1ポイントか。
ちなみに誰が好きっていうの聞いてませんでした。
そうですね、
誰が好き
です。僕、そうですね、
カンバル、
あ、沢城みゆきさんね。
レズですか。
違います。
いや、レズじゃない、
戦場ヶ原です
か。あ、いいですか。
ひたぎ。
ツンデレですか。
そうですね。
踏まれたいと思うんですか。
いや、そこは思わないんですけど、一番最初に出てきたあの、カニの話の時、
はいはいはい、
助けた後だけ若干こう、
はいはい、
なんかなったじゃないですか。
ナビキーノみたいな。
え、
すいません。ちょっとね、なんか弱い部分をさらけ出したというか。
そうです、そうです、
うん。
そこはちょっと可愛いかなって。
ギャップ萌えですよ。
そうですね。
完全にギャップにやられてますよ。
こんなこと言ってますけど、実際はなでこですからね。
うんうん、僕とマックスさんは、もう、飛び抜けてなでこ。
あ、そうなんだ。
ガチなでこです、ね。
ガチなでこ。
へ、
この間ですね、僕の 結構前にパソコンでですね、
うん、
あの戦国なでこの同人誌をですね、うん、僕は見てたんですよ。
ちょっとこれ怒られるって。
怒られる。
あれでしょ、それってあの自分で買ってダウンロードしたんです
か。そうです。
もちろんそうですよね。もちろんそうですよね。
え、というかあれですよ、ちゃんとしたあのホームページの無料ダウンロードっていうところがあるんですけど、
はい、そうなんだ、よかった。
そこからちゃんとダウンロードで、ね、
ああ、それ違法じゃない
ですよ、ね。違法じゃないです。
そうですよね。
ちゃんとホームページのね。
我々がそんなことするわけないもんな、
ね。同人誌のダウンロードね、無料でできるところがあるんで、そこからですね、僕ちょっと、いただいて、
はいはい、
それを見てたらですね、
うん、
影山じゃない。
何ですか、
直哉がですね、
はい、
欲しいと。なんでこう、これ欲しいと、コピーしてくれとですね、必死に訴えてきたことがありました。
なるほど。
僕ね、完全なでこファンなんで。
はい、1
位なでこ、2位迷い。
まあ、直哉はね、
はい、
何するときはトイレでする派ですから、
そうですね。
やはりまあ、持っていきたいのかな。
いや、ただね、もう僕もこの収録機あるじゃないですか。
はい。
入ってますから。
入ってます。
シュッシュってみたいな。
シュッシュってね。
シュッシュってしながら、某 iPhone なんですけどね。
なるほど。シュッシュコシコシ。
そうです。シュッシュコシコシをね。
シュッシュコシコシ。
交互にやるというね。
なるほど。
こんな感じになってこう、親指でやるとですね、
はいはい、
そのスライドがしにくいんですよ。
あ、しにくいんだ。
やっぱ人差し指使わないといけないんで。
なるほど。
ちょっとかなりエロい話になりますけど、
はい。
あ、じゃないですか。
ぶっ飛んでないですか、大丈夫。
ピーってなってますか、多分。
はいはい。
ピーってがあるじゃないですか。
ありますね。
人差し指についてしまうと大変なことになるんですよ。
あー、なるほど。
触れない。
なるほどね、
はい。安心してください、これついてないんで、買うか。
なるほど。
拭いてるんで。
これ、さ、
はい、
トイレでやるって言ったよね。
はい。
ちゃんとそれはさ、
はい、
こう。ドピュってなるときね。
はい。
便器に落とすの、ティッシュで。
ああ、なるほど。
包むの。
それは気になる。
ティッシュキャッチです。
ティッシュキャッチ。
これは失敗して iPhone にかかったりは
ない。
ない。
はい。これはですね、悲しいことに、便器でやってたんですけど、僕の身長でやると、こうしないといけないじゃないですか。
なるほどね。
それで二人エッチっていう本があるんですけど、G 行為をするときにですね、根元を持ったままやってしまうと、その勃起力っていうのが薄れてしまうらしいんです。
はいはい。
ということはですよ。この強引に立ってる、何をですね、下に向けた状態で発射させると、良くないんですよ。
へぇー。
なので、ティッシュキャッチです。
なるほどね。
皆さんも、何をね、何々するときは、ティッシュの方でよろしくお願いします。
ちなみに食い瞬間は、どうするんですか、
はい、
左手、持ってるじゃないですか、
はい、
収録機を。
はい。
右手は、何を持ってるじゃないですか。
はい。
どうやってキャッチする
んですか。
甘いですね。本当に甘いわ。タイミングというのは皆さんもう分かってるでしょ。
そうですね、
はい。1段階、2段階、3段階、4段階、5段階で5段階で発射するとするじゃないですか。
はい。
3段階の時に、あ、来るなとなったら、収録機置きます。
置くんですか。
置いて、残りは残像で処理します。
なるほどね。
そんな感じです。残像できるでしょ、だって。
まあ、いけますね。行こうと思えば。
まあね。
だから、ちょっと体調が悪いんですけど、残像じゃ無理だなっていう場合は、4ギリギリまで待って、トントントントンってやる感じ。
なるほど。
だからティッシュとかをですね、ここに置いとくんですよ。
膝とか。そういうことですね。
膝とかに置いといてやるみたいな。ガチすぎます
ね。ちなみにですね、
はい、
今、僕たちですね、パソコンのね、椅子に iPhone を置いて、収録してるんですけど、まあ、残念なお知らせというか、この椅子、白いシミが目立つと思いませんか？
うっそー、マジで。
これはちょっとね、僕のリリースというか。
リリースじゃねえよ。
リリースしたんでしょ。
キャッチミスですね、これは。
本当に？
キャッチミスです。
マジで？
彼はね、なかなか威力が強いんですよ。
見たことあるんですか？
いや、ないんですけど。
話によるとね。
話によるとですよ。
うん、
シスターの布団にも、
うん、
ぶっかけたとか、なんとか。
違いますよ。
そ
うですね。
これもうさ、カットしねえよ、絶対俺。
いや、弁解させてください。
あ、どうぞ。
僕、中学の時にですね、
うん、
まあ、45、45、
うん、
もう、猿のようにしたい年頃じゃないですか。
まあ、そりゃそうですよ。
で、妹がですね、
うん、
寝てたんですよ、布団で、
うん。
でも僕はどうしてもしたいと。
ああ、性欲が勝ってしまったわけだ。
性欲が勝って。
はい。
で、残像でするのもね、
うん、
ちょっと忍びないと。
うん、
ちょうど手に入れたビデオテープがね。
ああ、当時は VHS ですよ。
はいはいはい。
VHS のね、
うん、
兄貴のね、VHS があったんで。
兄貴のね。
ちなみにどんな VHS だったんですか？趣味的に。
ちなみに待って、兄貴の VHS ではなくて、兄貴が持っているっていう意味ですよね。
そうです。兄貴が持っている
もちろんガチムチじゃないですよ。
なるほど。
VHS をですね、はい、僕はあの勝手にね、ガサゴサと取り出して、
うん、ある場所も知ってたんですね。
知ってたんです。
あ、さすが。
今日新作が入ってると。
さすがスパイですからね。無能スパイですから。そういうとこだけ、ね、
これは見とかないといけないと思ったら妹が寝てる。
うん、
だから僕はですね、必死に考えたんですよ。
うん、
ここでね、わざと起こして下に行かせたら不自然だと。
うん、
あ、確かにね。
そう。う
ん、それは不自然だ。
それは不自然だと。ただ、
うん、
でもどうしてもしたい、今。うん、
気持ちこもってるから、今。
で、僕が考えたのが、はい、音量を消してですね、
はいはい、
自分の体でテレビを隠して、
まあ、基本的に体大きいからね。
体で、
うん、画面を隠して。
画面を隠しつつ、うん、ジーパンのね、
うん、
制服のチャックからですね、何だけ出して。
なるほど。高等技術を駆使してね。
隠しながらの45、45ですよ。
もしさ、これ、マックスに女性ファンがいるとしよう。多分、いると思います。
は
い、もう全員去ってると思います。
で、それを捨ててですね。
はいはい。
まあ、発射したんですけども、
うん、
いかんせん、なんか、中学の頃ですから。
いかんせん。
いかんせん。
ね、
溜まってたんでしょうね。
うん、
ティッシュをですね、
うん、
突き抜けて、なんか、こう、弾けたんですよね。ティッシュから。で、テレビにはかかるわ、妹が寝てる布団にはかかるわで。
もう、その、妹の寝てる布団にかかるということは、かなり近距離で。
まあ、足元の方にね。
足元
相当度胸あるよ、妹が寝てるのにやるっていうのは、ね、まずさ。
まあ、妹にね、バレんように、その後ね、
うん、
処理後は、ティッシュでね、
バレてんじゃねえの
画面拭いたりしましたけど。
起きるに起きれねえよ、そこまで行ったら。
ゴシゴシやってるからね、見るわけにいかないから。
いや、でもね、もう女性ファン減るとか言いますけど、
うん、
男性のね、
うん、
方なら、
わかるんだ
よね。みんなね、納得してると思いますよ。
なるほど。もうみんなうなずいてると。
みんなうなずいてる。
ヘッドホンしながらうなずいてる。
そう。
じゃあ、一人ずつその思い出を語りますか。
思い出ですか？
はい。僕はあります。
ほう。
僕もですね、マックさんとはちょっと違うんですけど、
はい、
ルールがありまして。
ルール？
はい。ルローニケンシンあるじゃないですか。
はい。
天かける竜のひらめき。
うん。
っていうのは、一発目を打った後に、獅子王くんが弾いたんですよ。
はいはいはい、
キーンと弾いたら、二発目っていうのがあるじゃないですか。
う
ん、それ二発目って吸い寄せられて、絶対二発目が入るっていうのがあるんですけども、僕はそれをちょっと、G 行為に応用できないかなと。
考えた結果。
考えた結果ですね。G 行為の一発目を、コシコシしてしまうと二発目が出ないんですよ。
ほう。
でですね、G 行為の一発目を、あれです。振動だけで出すんですよ。
振動？
はい。
それは何を使ったんですか？
かなり高等技術ですよ。そう説明しますね。コシコシするでしょ、
うん、
で、レベル4までするんですよ。
はいはいはい。
レベル4まで。あ、もう少しで出るっていう風になったら、はい、ただ何を弾くんです。ティンティンティン。
デコピンで。
そう、デコピンで弾くんです。
パチパチ。
それか、揺らすだけでいい。
揺らすだけでいい。
はい、ただ発射するんですよ、ポッと。しかも物足りないんですよ、それだったら。発射したにもかかわらず。
なるほど。
物足りないので、もう一回動かすんですよ。
うん、
そしたら逃げ目が出てくるんですよ。だから女の子しか、あれがないっていうじゃないですか。うん、快感が続くっていうの。
はいはいはい。
それをやると、無限に快感ができるんですよ。
本当ですか？
本当です。やってみてください。
もう二重の極みじゃないですか。
二重の極みです。だから僕は、それは逃げ決めって、普通に。やってるんです。
それはなかなかね。
それはね、知らなかった。
新情報。
ちなみにですね、これ、僕の最高記録で5撃目までやられますから。
本当ですか？
本当です、本当です、本当です。本当です。相当溜めたら、溜めるほどできますから。しかし、揺らすだけで出すでしょ？
そう、揺らすだけ
の意味がちょっとよくわからないんですけど。デコピンはわかりますよ。
レベル4ギリギリですよ、
うん。
レベル4ギリギリで揺らすじゃないですか。で、発射するでしょ、
はい、
で、逃げ気味をやるときはデコピンにするんですよ。
お、
徐々に刺激を加えていくと。
いや、まあそれはわかるんですけど、揺らすって何ですか？
だから揺らすだけです、こうやって。
揺らしたらどうなるの？
発射します。
それがわかんない。
やってみたらわかる。
わかる？
わかる。あ、名古屋さん素晴らしいわって、今の思春期の少年は思ってるから。
本当？
でもあなたたち経験してないでしょ、逃げ決めよ
う。うん。
素晴らしい。
へぇー。
多分女性はあれをずっと経験してるんですよ。
あー、そうね。
そうね。
それを、まあ、発明したのが揺らすという技です。うん、どうしても、まあね、この揺らす技術に慣れてない人は、
うん、
多分出ません、それじゃ。レベル4だとしても。
あー、なるほど。
またそのコスコスしたくなっちゃうんで、
あー、
最初はデコピンでやってみてください。
なるほど、
ね。徐々に少ない刺激でも発射するんですよ。
デコピンっていうのはもう、どの辺でデコピンをすればいいわけ？
どこでもいいです。揺らせばいい、思いっきり。ポンって弾いて、ブランブランって揺らせばいいです。
ブランブラン、ちょっと待ってください。よくわからないんですが、
はい、
まあ絶頂がありますよね。
はい、
その絶頂に達する前に デコピンで絶頂に達させるって
ことですか？そういうことです。そういうことです。
皆さんもうこれは実践してみましょう。
そうですね。
それで言いましょう、もう感想は。うん。
実際これはいいと思う。
へぇー。
だから、デコピンだったら、その、当たる刺激でうってなるのと、はいはいはい、揺れる刺激でうってなるので、発射するんですけど、高等技術になっていくと揺れる刺激だけ出てきます
から。本当ですか？
だから、三連撃まで行くのは、あれです。最初が揺らす、
はい、
デコピン、次はコシコシ。
あ、
だいたい3連撃までいける。
へ
ぇー。1日大きだとしても。
へ
ぇー。やってみてください。全国のオナニスト。
デュエリストみたいに言わない。
集え、オナニスト。
それ、デュエル開始するときなんて言うの？
うん、何なんです
か
ね。
オナルとか。
オナル。
オナル。運命のオナルが始まるって。あれですかね、遊戯王の、あのアニメあるじゃないですか、
はい、
数え方がデュエル138とかなんですよ。138のことをあのデュエル138って言うんですけど、マックス方式で女が138。
なるほどね。
いや、138発目ですよ。
それもうさ、出来の悪いさ、エロ漫画じゃん、完璧。まあ試してみてください。
わかりました。
まあ多分カットしないと思うけど。
わかった。
リアルすぎる、ちょっと。
だから今回は下ネタの回ですね。
なっちゃいました
。いや、
このまま尺いきましょう、エンディングまで。
そうね。
どっからね、いつも脱線するかわからない。
脱線するかわからない。
それがうちの番組のいいところです。
うん。
で、影山さんの思い出をお願いします。
思い出ですか？
はい。
僕はまあ、なんかありますかね？
僕はまだあるんですよね。
お！
お、いいですよ。
はい。
僕あの、昔はね。
どんだけ女にしたの？さすが、もう伝説の女を経験してますからね。
あの、PC がね、
はい、
なかった時代ですから、
はい、
中学の頃って、
はい、
僕あの、借りてきた VHS を入れて、
うん、
テレビの前に、勉強机の、あのね、勉強椅子を、
はいはいはい、
勉強使ってた椅子を、
うん、
ギリギリまで持ってきて、
うん、
画面にものすごい近い状態で、
うん、
あの、イヤホンつけて、見るっていう、
うん、
習慣があったんですけど、
うん、
僕んちの2階でですね、
はい、
2階の部屋で見てたんですけど、
うん、
とりあえずそれを手法で見てたらですね。
手法まあ、そういうコンボですよ。
はいはい、
あの、オナニストですからね、うん。デッキに入れ込んでるんですよ。
なるほど、
ね。
気配がしたんですよ。
お、
登ってくる気配が。
おう、うん、
それはオナニストの勘ですか？
イヤホンつけてるんですけど、うん、何か人の気配がするんですよね。
お、いいじゃない。
これあの、2階建ての人はもしかしたらわかるかもしれないですけど。
あ、それわかるわ。
人が上がってくる気配ってわかるんですよ。
音がせずにもね。
そうです。
あ、そうなんだ。
じわじわ感じる。
あ、登ってきてると思って、速攻でビデオの、あの、停止ボタンをね、パッと押して、閉、
うん、
まって、
うん、
チャンネル変えて、
うん、
こんな感じでね。
そう、前鏡でね。
そう、前鏡で、テレビに食い切るような感じで、
うん、
離れよって思ったんですけど、時間なくて、
うん、
ガチャって開けられて、
うん、
いとこのおばちゃんに、
うん、
何しとんねんって言われたんですよ。
うん、
まあ、そりゃそうですよね。そりゃそうですよね。
うん、
で、チャンネルがちょうどね、政治になってたんで、
うん、
いや、ちょっと、政治に興味があって。
なるほどね。
嘘ついた後に、
うん、で、僕はもっかりするでしょ。
いとこのおばちゃんが帰った後に気づいたら、
うん、
政治に興味があるって言った、そばから、あの、すぐ横の机にですね、
うん、
AV のパッケージが置きっぱになってたっていう。
マックス、トーク力上がったな。
なるほど。
そんな事件もありましたね。
なるほどね。
たださっき言った、あの、気配を感じる能力あるじゃないですか。
うんうん、
それは、その、女に人だから、あの、覚えるんですよ。
ああ。
研ぎ澄ませるんですよね。
そうそうそう。他
の来るやつがいないんじゃないかというふうに、うーって感じたら、って感じの第六感が発動すると。だから少しでもタイミングが間違うと、こんな風になっちゃいますから。
なるほどね。
こういう惨劇が生まれるんです
よ。そうなんです。
そうなんですよ。まあ、妹がね、いると大変だよね。
ああ、そうか。
うん、大変、
うん。大変なんですけどね。
うん、
この間僕なんか、ゴミ箱は臭いって言われちゃいました。
あら。まあそうですね。あなたゴミ箱にしてますからね。
そうなんです。
ダメだよ。トイレ派はね、そんなミスは犯さない。
うん、前はね、速
攻してますから。
高校生の頃はね、窓から投げ捨てたんですけど。
してましたね、もう。窓開けたら下ティッシュだらけでしたからね。
これ、キャッカーだったら絶対カットだ、これ。もう絶対苦情来るから、これ。
いや、もちろん自分の敷地内ですよ。
拾いに行ったでしょ、しかも、それは。
そうでしたっけ？
あのですね。
拾ったんですって。うん。
窓から捨てて、下に落ちてると思ってたんですよ。
うん。
そしたら全部自分の庭に落ちてて、しかもですね、コンクリートのところに落ちててですね。
まさか。
ティッシュが固まっちゃってて。
一体化してたんでしょ？
スコップで取りました。
今日は男性には受けると思うけど、女性には無理だと思うな。
ちょっと厳しいね。
うん、
あの、ちょっと編集で、
うん、
女性の方はここから下ネタが入りますので、
はい。
お聞き苦しい方は、
はい。
停止ボタンを押してくださいと。
はい。
なるほど。
今、作っときましょう。
ナレーションっぽく言ってください、じゃあ、それを。ここ抜いとくから。
この後の放送ではですね、ちょっと18歳以上禁止と。
長い。じゃあ僕が入れときますから、後でね、ナレーションちゃんと。
そうですね。
18歳以上禁止って。
あっあ、で、この人ナレーションじゃないですもん。
未成年のみだし、ナレーションじゃねえし。
うん、語ってるもんだって、完全に。
すいません。
ちゃんと僕は後で入れときます
から、ね。入れとってください、
うん。聞かないでください。女性の方にも受けるような、なんか18禁ネタってないんですかね。
女性の方に受けるですか、
うん、いや、ちょっとね、そういうのに緩和な方だったら、
うん、
あ、男性のね、人はこんなんなんだって笑ってくれるかもしれないですけど、
うん、
本当に無理な方っているじゃないですか。
あ、そうですね。
そ
うですね。
そこをどう見極めるかが重要ですね。
僕たちいつもアニメ、ゲーム、漫画、ラノベについて語ってるのに、
うん、
時々脱線してこういう話するでしょ、う
ん。はいはい。
それがね、やっぱり。
まあでも、腐女子の方たちもね、
うん、
やっぱこう BL とか好きじゃないですか。
そうです。ジゴンズが好きですから。
あ、そうですね。なら、いいですね。
もう BL とかはですね、うん、もう両方棒ですから。
うん、そう、そうですね。
じゃあ、BL の人が喜びそうな、直哉くんの、BL 話していいですか？
いいですよ。
これはですね、もう多分もしかしたら話したことあるかもしれない。
うん、
ここからちょっと行った先にですね、うん、某 GU というですね、
うん、
温泉があるんですよ。
GU。
はい。
はいはい。ああ、なるほど。
はい。GU です、はいはい。GU という温泉があるんですけども、
うん、
僕のですね、実家が、ちょっとお風呂が壊れまして、
うん、
2、3ヶ月間ずっと GU に通ってる時期があったんですよ。
はいはい。
でそこは僕は襲われたんですね。
嘘でしょ？
本当です。
嘘でしょ？
襲われたというのはですね、どういうふうに襲われたのかとか。
うん、
まあ、入れられたわけじゃないですよ。
ああ、はいはい。
お風呂に、普通に座ってるというか、寝湯っていうのがあるんですよ、GU
で。はいはいはい、はい、はい。
で、寝湯に僕寝てたんですよ。
うん。
ぐわーって寝てたら、何かしらその、気配がすると。オナニストさんですね。なんか、気配があるなと思いつつ見たら、もう横に手があるんですよ。
ほう。
ここに手を、もうすでに乗ってて。
ほう。
肩に手が。
肩に乗ってて、見たら、うん、んっていう。こんな感じの感じの。
坊
主の方がいらっしゃって、
はいはい
はい、肉付きのいい、
はいは
い
はい、
すごい筋肉質な方がいらっしゃって、
うん、
いい体してるね、って言われて。
君ガリガリですよね。
いや、もうあれなんですよ。多分身長とか、多分バランス的に
見
れば
い
いのかな。いい体してるね、って、この後何かあるって言われて。
本当に？
本当に言われました。お風呂場で。で、いや、で僕は普通にもう高校生だったんで、そんなこと知らないじゃないですか。
はいはいはい、
BL 時代も知らなかったんで。
うん、
でいや、本当にさ、君、もっと成長したらいい体になると思うんだよねって言って、もっと見てみたいんだけどって言われたんで、この後時間あるって言われたんですけど、
はい、
もう怖いですよ。怖い。ないです、ないです。すいませんって言って、サウナに行ったんですよ。サウナで、ああ、怖かったってしてたら、横にまた。いや、サウナって暑いよね。ところで時間ある
へ、
ただですね、その人はまあ A さんとするじゃないですか。
はい、
で、その1ヶ月間ずっと行ってたんですよ。
うんうん、
また違う人とから声かけられて。
銭湯って結構あるんだね。
すごいある。本当にある。
へ、まあ、そうだね。そういう人からしたら、ただで見れるわけ
です
から
ね。そうですね。
今思えばそうか。
そうなんですよ。だから僕、自分でも言うのなんですけど、そっち側の人ってすごい受けがいいみたいで、すごい声かけられた。
ハンターが潜んでるんでしょうね。
なるほどね。
男湯にも。
そうなんですよ。結構皆さん、あれなんですよ。ストレートっていうか、
うん、
お癖もなく攻めてきて、
はいはい、
内湯っていうのがあるんですよ。
はいはいはい、
はい、ね、座ってたら後ろからその水が降ってきて肩こりとかに当てるっていう一人スペースなんですけど、座ってこう壁に寄っかかって座ってたんですよ、
うん、
隣にぎゅうぎゅう詰めたら座ってきてちょっといいかいとか言って、もう本当にあれですよ、クソミソテクニックの世界ですよ。君いいよねって言って、いい感じの雰囲気出してるよねって、この後時間あるって言って、
みんな みんな
結局それに来るという
なるほど。
しかもですね、また出るじゃないですか。
うん。
出て、家族で行ってるので、父さんじゃないや、母さんとか上がってくるの待たなきゃいけないんですよ。
はいはいはい。
で、待ってる間にコーヒー入れたら飲んでるじゃないですか。
はい。
また来るんですよ、その人が。
そうね。
で、その人は、まあ、さすがに外なんで、まあ、体触ったりとかしてこないんですけど、うん、なんか好きなもの何とか。やっぱりお肉食べないと、ね、体つき良くなんないよね、とか。
すごいなぁ。
で、この後時間あると、
この後時間あるで、僕父さんにちょっと一緒に来てくれと言ったんですよ、
うん、
父さんはちょっとあれなんですね、お風呂に入れないちょっと理由があるんですよ。なので家で強引に入ってたんですけど、
うん、
大きかなんかで水で、
はいはいはい、
それで言ったんですよ、父さん、うん、ついてきてくれて、お前もついにその時期が来たかった父さんも被害になってました。
へ、
学生時代とかに全く同じ体型だったんですよ。すごい銭湯とかに届けられて、やらないかと。
やらないか
と。直球ですね。
その時は直球で言われたことが多かった、ね。お金あげるから一晩付き合ってくる。
そうなんだ。
気をつけよう。身長がでかい。多分マックスも狙う可能性高い。
そうね。
そうですね。
一人でいない方がいい。
怖いな、それ。
俺の中でしょんべんしろって言われる。
カットです。それはあれでしょ。クソみそでしょ。
はい。うほって。うん。
いい男って。我が画面ライダー V3 もそろそろ終わりの時間が始まってまいりました。始まって
ね、はい、迫ってまいりました。
迫ってまいりました。番組のコーナー説明、うん、影山さん、ね。
画面ライダー V3 ではコーナーをやっております。
巻きでお願いします。
一つ目のコーナーは、
はい、
放課後カメコンクラブ。
危ない。
これはゲームの話をするコーナー。
はい。
そしてもう一つが、中二病。
はい、今、いい声でしたね。
この中二病というのはですね、はい、お題を出すんでしたっけ？
お題を出します。
お題を出すので、それに沿った中二病的解釈。
解釈をする。
解釈をするという。まあそんな、泣くばらんだね。
困ったコーナー。
はい、コーナー。
はい、
そして、マックスが持ってるコーナー。
はい、
これは、おすすめを君に。
はい。
はい、
これはですね、マックスが、
うん、
おすすめのアニメ、漫画、ゲーム、ラノベを。
うん。
紹介したり、
うん、
またされたりというコーナーですね。
うん、
そして最後に、あと一個何ですか？
おばあちゃんが言ってい
た。おばあちゃんが言っていた。
はい、
これは、これもですか？アニメ、漫画、ゲームの。
名言、名場面です。
そうですね。名言集を、
はい、
紹介したり、紹介されたりと。
はい。
そんなコーナーです。
はい。お便りは、ツイッターで募集しております。ツイッターアカウントは、@画面ライダー、_V3、@GAME、RIDER のアンダーバーで V3 です。Google と Yahoo で迫原直也と検索しても OK です。画面ライダーと検索しても出てきます。そろそろメールアドレス取らないといけないですね。
そうですね。
それで今回はプレゼン大会ということで、一応ですね、採用コーナーを決めましょう。次回から何かするコーナーがあるのか。とりあえず今出てきますね。
はい。
案上がったの。一つ、お悩み相談コーナー。二つ、ライトなお悩み相談コーナー。3、前回までのあらすじを復活。4、デビルメイクライ4をコンスタントにやるコーナー。5、迫原直也を励ますコーナー。6、年末までのゲームプレイを話すコーナー。7、お三方が話しているゲーム、アニメ、漫画の話をするコーナー。です。
うん。はい。なるほど。
どうでしょう。
まあ。
じゃあ、マックさんから。
決めるというか。
うん。
小出しにできるのもありますよね。
徐々にしていくか。
はい。
そうですね。
徐々に全部できるんじゃないですかね。
これだけを毎回するって決めたら、またネタ切れになっちゃうから。
そう、面倒だから。
はい、面倒ちょいちょい使わせてもらいましょう。
そうですね。
全部、本当にできそうですもんね。うん、ちゃんと。
うん。次回予告。次回予告って本当の次回予告ですけど。
はい。
次回はですね、マックスと直哉がガチでポケモンを勝負しようと思います。
お、
はい。
いいじゃない。
放課後ファミコンクラブで。
なるほど。
どっちが勝つのか。
そうですね、
はい。
ちなみにレベルは50で合わせるとか、そういうやつですか？
いや、だいたい同じぐらいです。
今だいたい同じぐらい。
だいたい同じぐらい。
なるほど。
多分レベルですね。1週間あったら40が最高ぐらいの戦いになるかもしれない。
なるほど。
はい、ありますので。
はい。
その次の週は、3人でガンダム VS ガンダムネクストをやるか。それか、モンスターハンターの、体験版が出てますので、ね、それを初プレイでもしようかなと思ってます。
はい。
はい。じゃあ、そろそろ終わりましょうか。
はい。
じゃあ、今回お送りしましたのは、っていきますか。
そうですね。
今回お送りしましたのは、迫原直也と、
マックスと、
影山でした。
次回お楽しみに。
バイビー